TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。毎回およそ30分、私ジェンスーと堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。
はい、
ちょっと明けましておめでとうになっちゃったね。今
そうでした、スーちゃん初ご挨拶じゃないですか。
ごめんごめん、ごめん。放送一発目は車のやつにしてもらったり、
はいはい、
その次の週に私がインフルになっちゃったから、はい、私がこれを好きな理由のメールのやつを読んでもらうっていうので作ってもらって、うん、だから今もう1月の半ばなんですけど、ここで初めましてなんですよ、はい、今年は。
本当ですね、
はい、あんたよく来てんね。
え、私ですか。
ねマジでこの間もさ、2人ギラギラ笑ったけどさ、はい、なんで糖質しか食べてないのに風邪ひかないの普通糖質しか食べてない人今頃もうボロボロのはずなのよ。
私ね、さっきもね、ルックチョコレートを1個開けたんですよ。
1袋、
はい、1袋1箱ね。
1箱、
はい、朝からずっと食べてて、
甘いのしか食べてないじゃん。
そうですね、
あとご飯、せいぜい、
まか不思議です。これは
本当にさ、
はい、
で私はすごい、まあ誰が気をつけててもなっちゃうもんだからしょうがないんだけど、でもやっぱ悔しかったわけ。体調だってほら、免疫が落ちてるからそうなっちゃったわけでさ、うん、疲れが絶対出たわけじゃん、ね、くっそーと思ってさ、
うん、
あれこいつ私と同じくらい忙しいはずなんだけどコロナもなってないですよね。
なってないですね。インフルもなってないですね。でも、まあ、インフルエンザは予防接種とか、うんうん、ちゃんとしたんですけど、うん、まあ、でもなってないし、風邪もひかないですし。
予防接種って別に、罹患しなくなるわけじゃないんですよ。
あ、そうです。症状が軽くなるだけですから。っていうだけじゃないですか。まあ、なんて言うんでしょう、なんか寄せ付けないんですね、私が。
てかさ、もうなってるけどぼんやりしてるから気づいてないって
ことですよね。それもありますね。症状が軽
くて。そう。てか、結構こんな高熱が出てるけど、普段からあんまり気にしてないから分かんないみたいな。
コロナもそうだった
の。やめてよ、大迷惑じゃんそれ。いや、だって
でもね、必ずそういう人っていると思いますよ。なんか知らずのうちにコロナになってたとかインフルになってたみたいな方は、
うんうん、まあまあね、それは症状がね薄い人っていうのはいるかもしれないけども、はい、堀井さんの場合は本当納得いかないんですよ。何て言うんですか、健康に気をつけてる方だったら、わかる、さすがってなるんですけど、こいつほど、だってこの間あんたさ、コートのまま家帰って床で朝まで寝てたでしょ
言わないでよ。
ね。
ね、ついに来たなと思って、私。
家帰ってきて、そのままこたつの中に行ってコートのまま寝てたんでしょ、朝まで。
旦那もびっくりしてました。もうソファーで寝るは100歩譲って、まあよく皆さんやってるじゃないですか。うん、こたつにコートで入って、うん、そのまま床の。って死んだように寝てたんです。
床の上で。なんか帰ってきて、あ、寒い寒い寒いって入ったってどこまでわかるよね。
あ、ちょっと横、ちょっと寝ようって、もう朝の、はい、あれが始まってました。
連続テレビ小説ですか。
いえいえ、旦那が見るやつ、
モーサテだ。
モーサテが始まってました。株が動いてました、もう。
もうね、今、日経平均上がってますからね。じゃあもう化粧もしたまま、お洋服も着たまま。
はい、
でもさ、
はい、
途中トイレに起きたりしなかったわけでしょ。
私トイレは行かないので。
それすごいよね、
はい、
途中中途覚醒しないんですね。
しないんです。だから途中その金縛りとかはありますよ、時々火の玉が見えたりとかもし
それ尿意だよ。火の玉じゃなくて尿意だよ。匂いで目がチカチカしてる。
私のだらしない生活はどうでもいいんですよ。
いや、だから違うんですよ、これ研究に値するんですよ。
ああ、そうです
ね、だらしない生活をして、ね、食生活もボロボロ正直
でもね、これ本当遺伝で、うん、うちの母もプリンの三連のプリンって昔売ってたんです
よ、ね、はいはい、あったね、あったね、
あれを夜中の1時ぐらいに食べて寝る人だったんです、
う
ん、ご飯全然食べないで、ご飯私たちに一生懸命作って、うん、食べてるのを見て食器洗って、うん、寝る前になんか台所の隅でチャッチャッチャッチャップリンを3連食べて寝る人だったんです。
それ妖怪じゃん、
ね、まあもう90ですけどまだまだ元気ですから。
台所の隅で夜中に3連のプリンを食べてない妖怪ですよ、それは。
そういう人だったので。
まだ お元気だもんね。
元気でございますね。
一回さ、すごい面白かったらさ、森さんにさ、はい、森拓哉さんにさ、会った、私たちあの
森拓哉さんという方は
栄養学とか、あと身体学とかそういうのが分かってるパーソナルトレーナーと、
はい、
兼 プロテイン作ったりとかしてる人なんですけど、
で取材でねお会いして、
で喋って食生活の話したら、はい、なんかすごい超真顔で、どうやって糖質からタンパクを作り出してるんだろうってね、ねえよと思って、そんなミラクルこいつの体内で起こってねえよって。
でもおかしいですよ ね本当に
すごいよ、うん、でも思うのよ、はい、もしもう少しその定期的にタンパク質を食べたりとか、うん、あのビタミンを取ったりした方が、多分健康には近づくんだろうなって気がするんだけど、あの超低空飛行でさあんた鳥人間コンテストで一番優勝するタイプだよね、わかる、
あのね3食食べるでしょ、うん、健康的な、うん、具合悪くなるんですよ。
朝からチョコしか食べてないみたいな日あるもんね、
具合悪いんで3食食べると、もう結構もう
この間でもなんか一
緒なんかもっさりしちゃって、
もっさりってないね、あのねもっさりって使わないから。
であとだから基本低血圧なんで、うんうん、だから朝は弱いですよ ね、はい、
そうだからなんかそのずっと鳥人間コンテスト低空飛行でずっと琵琶湖の端まで行っちゃうタイプよね、あなたね、う
ん、なんか私はそのだらしないがでしょ、うん、どうでもいいんですよ、あなたインフルエンザは
大変だって、あんたかかんない方がいいわよこれ、
やっぱりこれは今やっぱりインフルエンザね、はい、皆さんこう
流行ってる、
ね、うん、戦々恐々としてるわけじゃないですか、はい、それ教えてくださいよ、
インフルエンザになりました、
うん、
熱っぽいねと思いました、測りました、8度3分でした、
出た出た出た、
そっからすぐ、はい、家の近所にあの発熱外来があるので、はい、行きました、はい、すぐもうそこ慣れたもんなわけですよ、あのみんなと隔離されたところに連れてかれて、ピッて、ね、熱測って鼻の穴の中グリグリグリグリってやって、コロナとインフル調べて、はい A 型って言われて、インフル A 型って言われて、はい、まあ、秒で診断ですよ、で、あの今知ってる？タミフルだけじゃなくていろんなのがあるのよ、
お薬は。
そうで私のね、何回覚えてもね覚えられないの、意味出すみたいなね。昭和の辞書で意味出すってあったじゃん、昔が感じてて覚えてる、
ある
あってね、意味出すもないと思うけど意味出すみたいなやつがあんのよ、でそれを飲みまして、
うん、
意味出す、意味出すではないんですよ、意味出すではないんですけど、うん、それを飲むことによって2日ぐらいで
熱は下がる、
でそこからですわ問題は、
うーん、何してんですか、熱が高いと、ただ寝てるの、だってあなたはいろいろ動く人だし、よく携帯もご覧になるから黙ってはいられないですよ、
いやもう熱が高くて何もやってらなかった、で
私、
個人のこれあくまで個人の体感ですけど、
はい、
コロナよりきつかったです、
うーん、
なんでかっていうとコロナも高熱出たんですけど、うんうん、眠かったのよとにかく、
あーなるほど、
だからひたすら寝てれば終わったの、
うんうん、
今回9度2分まで上がったのかな最高、そこから先は測ってないから分かんないけど、
うん、
9度2分まで上がったらもう、
うん、
肩でゼーゼー息しちゃって、うん、苦しくて
苦しい、
寝れないのよ、
うん、
でたまたましっぽりがいて、
うん、
で うちにあの人さ、うん、俺映んないから俺ってさ自らがバカだと告白してるとほぼイコールなんだなと思いながら俺は映んないからって言ってるから、はいはい、で、あのまあいろいろと別に特に看病っていうほどではないけど、うん、まあ、借りないものがあったら買ってきてくれたりやってたりしたんだけど、あのちょっとその私をずっと見てた経験のある人間が見てても大丈夫っていうぐらい、
うんうん、
もうあ、なんていうの、じっとしてらんないっていうか、うん、ぐったりはしてるんだけど、
うん、
寝てらんないのよ、
だ
起きてトイレ行ったり水飲んだり、
うん、
うーって言いながらこう前後体揺らしてみたり、もうあの口移しの人なんて言うんだっけ、そういうの、
え、口移し、
いた子みたいだったから全部うーって体してうーってずっとやってて、
うん、
そんな感じ
でもなんかあのちゃんとこうほら帯で生活を踊るっていうラジオ、この方は TBS ラジオでね、はい、
休みましたがっつり
11時から2時まで3時間やってるのをがっつり休んで、
う
ん、すぐこの抗体要因がちゃんと出てきて、あれもいいシステムですね、なんかあれ、
でもね、前の日帰ってきたのが遅かったじゃん、
うん、
家着いたのが、
うん、
ちょっとやばいなと思ってたんですけど、
うんうん、
まあダメでしたね、
なんかその仕事で自分があの倒れた時に誰かがちゃんと代わりがいるってすごい、うん、なんかいいですよね、
そうですね、本当に、うん、あのなんだろう、そこにあんまり気負いがなくいけるっていうのがすごいありがたいなって感じ、
うんうん、
あと今体調どうですかって言われて体調悪いですって言っても、うん、あんまりそんな責めらんないだろうみたいな感じの、
うんうんうん、
環境になってるのはすごい、
そういう場所ってね、
やっ 本当ここだけの話だけどさ、インフルエンザだろうが何だろうがさ、それこそ昭和の時って普通に学校来てる人とか会社来てる人いなかった、
うん、だからインフルエンザという言葉があんまり認知されてなかったから、言ってましたよ。
なんか今学級閉鎖とかになってるじゃん、
うん、
だけど確かに誰々ちゃんインフルエンザだってって言って、いわゆる熱が辛くて来れないとかあったけど、うん、何日間はウイルスが移るかないみたいななかったよね、うん、
あと来ちゃいけないとかなかったですよ ね。私だって新人のこれ言っていいのか分かんないですけど、新人の時に結構大きめの司会をやって、うんうん、私とちょっと違う曲違うあの、
はいはい、
有名な方が2人で登壇して司会だったんですよ、うん、だって多分インフルだの、私ちょっと今日インフルっぽいんです、すいません移らないようにします、風邪っぽいのでって言ったら、あ俺インフルですよって言ったから2人でインフル同士で司会したことありますもん
すごいよね、
かつて昔ですけどね、
もちろんね、もちろんそう、うん、はい、だから昔はそういうのなんかその人に移すみたいなことに対しての意識がだいぶ違ったよね。
ありましたね。
今はもうほら何日動いちゃいけないっていうのがあるから私もそれは守って、うんうん、でもいろいろとこううまく調整がついて沖縄も行けたので、
うん、
日帰りで行ってきました沖縄。
あ、そうですね、は
い、講演会にしたいろんな、うん、たくさんの人が待っててくれて本当ありがたいよね、
うんうん、ね、そう、ありがたいありがたい。
若い30いかないぐらいの若い男の子がこう受付とかのこう運営でやってたんだけど、
うん、
私がのことは知らないわけじゃん、そんな若い子です、うん、でも私が出てたらいる人たちがキャーって声が上がって、うん、すっごいびっくりしたんだって、うん、おばさんがおばさんにキャーって言ってるとは言わなかったけど、とは言わなかったけど、なんつうの、すごいですね、出てったらキャーって言われるんですね。
いや、なんかそれも不思議だし、うん、私今日取材の、うん、した、男の方が、うん、男性が、うん、27歳、私の娘と同い年の男子だったんですよ、ね、うん、で、うん、これ大好きで2周してるんですって、
この番組。
そう、
大丈夫かな
ですっごいエピソードもいっぱい分かってて、うんうん、で20代で男子でこれを2回聞くってどういうことなんだろうと思う、まあ、ありがたいですけど、うん、
すごいありがたいし嬉しいけど、
若い男子が聞いてるっていうのも結構最近
だって塾上のお色気番組じゃないじゃん
ないけど、うん、そうなんですよね、
ありがたい ね
嬉しい。
そうだけどやっぱりでも私たち特に何かを計画的に実行して叶えたことは一度もないけど、この大場さんにおいては、はい、おばさんが出てきた時におばさんがキャーっていう現象はちょっと面白いから続けていきたいよね、うん、おばさんが出てきた時にだから私たちもキャーって言いやすいようなこうなんていうの、袖のところにフリンジエルビスプレスリーみたいなの続けて出てくとかさ、
わかりやすい格好がいいですね。
で今回も縦看板じゃない、間違った、縦看板じゃない
学生、
そうそう、じゃなくてなんかみんなボードみたいな、ボーチャーとかボードみたいなの持ってってくれて、
うん、
でやっぱこうなんていうの、完全にこうリサイクル燃料だけで循環してる感じわかる？
ダンボールの裏使って
るの、そうそう、新しい燃料一個も使ってない、うん、おばさんがおばさんにキャーって言って熱が出てそれで発電してっていう、こうね、
うん、
なんて地球に優しいんだと思ったね、うん、
いいですね、うん、
誰にそこに何の搾取もない、
うん、そうですね、
キャーってすっごいびっくりしてた男の子、
うん、
キャーって言うんですねっていう、
なんかほら私通算派みたいのもないじゃないですか、
絶対ないねあれでしょ、秋名聖子的なあれでしょ、ね、例えんなし、
私は美香さん、うん、みたいな、
私は通算私美香さんのこういうとこ好きじゃないのよねみたいな、私はスーさんのこういうとこが嫌い
ね、スーさん派は下手の方に座ろうみたいな、ないでしょ
待ってそんなことになったらもう腹抱えて笑ってひっくり返っちゃう、私
それはそれで面白いけどね、
面白いけど、そしたら派閥グッズ作ろうぜ派閥って書いたグッズ作ろうぜもうこうなったら全部調子に乗っていこう、派閥
派閥いい、
でも何派閥か書いてる、ね、派閥っとだけ書いて
る、オリコン調査みたいなやつで大場さん、スーさんが好きですか美香さんが好きですかっていうのやろうよ、
おお、
2人しかいない、
ね、
2人しかいない、
大場さん好きな人ランキング熾烈の戦い、1位と
2位、1位がよっちゃん、
やばいそこは私たち2人で頑張っていかないと、大場さんの
好きな人ランキングしよう、
やめよ、ね、オーバーザさん好きな人ランキング、
まず材料少なすぎる、
本当に
材料少なすぎるわ、
で、まあ今年なんか全 ね、2位がの堀井さんが1位に返る先とかどうでもいい、
はい、25年は頑張りますみたいな、
そうそうそう、2年、まあ、25年来年なんだ、もう来年なんだ今年頑張ろうよ。あんた今年何頑張んの？
私ね、うん、いろいろ頑張ること決めてるんですよ。だから大丈夫です。
もう決めてんの？ね、言わないんだ、
うん。なんか免許取ろうと思ってる。
やめなよね。ね、本当に私結構これ大真面目に言うけど、あんたちょっと私もあんたも、はい、あの過信しすぎ、己のキャパシティ。
そうだね。
キャパシティ&アビリティを、ね、C&A をね、C&A ミュージックファクトリー、私たち今本当に。キャパシティ&アビリティを、
私よくないと思った、ちょっと本当によくない、あんたに言おうと思ったんだけど、うんうん、私たちさ若干さ若干やればできるって思ってるじゃん、うん、ないからね、そういうの
できないね、そう、
ね、今ね、ないからね、
取りこぼしが始まってるからね
ちゃんとできないことはできないからね、そう、悪いけど、
あのね、先に言っとくけど27日大惨事の可能性あるよこれね、私たち頑張ってる、すごく頑張ってるし一生懸命やってるけど、26は多分大丈夫
大惨事の匂い、
27日大惨事の可能性あるよ、これ、
あの、ね、私たちをね、あの、なんていうの、ナビしてるっていうかね、あの上から見てるね、なんて王様みたいな人がいるんですけど、うん、その人がいやー初めてですねって言ってましたから、言ってたもんね、はい、うんうん、こんなことじゃないですって言ってたから ね、
これはなかなかないですって言ってたよね、はい、いつもこうですよかと思ったら違ったね、
違いました、うん、いやこういうことは初めてですって言ってたんで、
うんうん、王様がそう言ってたから、
はい、
悪いけど大惨事の可能性ある、
大惨事ですね、
金返せって言われたら返せないけど気持ちはわかるって返事を先に返しとくよ
気持ちは返すっていうね、
気持ちは返す、そうなんだけど、なんだけど本当に、はい、だから
いいですか、頑張ってんだよ、あの
これ C&A ミュージックファクトリーとしてはですねC&C だつで C&A ミュージックファクトリーとしてはですね、結局キャパシティとアビリティの過信っていうのが、
はい、
ね、まあ、年々記憶力も下がってこいし、いろいろあるわけじゃないですか、で、私言われたら友達に、40過ぎてすごい忙しくなったって言ったら、いや人によるよと、40過ぎて少しあのトーンダウンしたとかペースダウンしたっていう人もいるからねって言われて、そうだねなんて言ってたんだけど、50もそのあれで言っちゃったらさ、
はい、
もうなんていうの、気がついたらさ、中国雑技だみたいになってたよね。
そうですね。
あ、全部の足で皿回してるみたいなさ。
いやー。
私たちサルティンバンコできると思ってたけど、できなかったよね。
そうですね。うん、いやでもなんかね、ちょっともうできる限りですね。命ある限りですね。
そうそう。あの命くれない瀬川栄子って。
命くれないですね。
うん、本当にね、うん、頑張って一生懸命いろいろやってるけど、今年は私は、どうやったら本気で、その、C&A ミュージックファクトリーを脱出することができるかですよ、
うん、あんたそれ去年も言ってたし、
知ってる、
何なら、何なら10年くらい前から言ってるじゃん、だから一生無理だよ、
そんな言い方ありますか好きな人ランキング今だったら私1位取れる気がする、今みたいな言い方ってあるですか、
なんでさ、絶対もうだって勝負んだもん、太刀なんだもん、
いやそうなんだけど、
絶対だってなんかそのあのこの辺でもうゆっくりしちゃおうとか言うのはもう無理よ、あなたは。
なんかね、例えば常に家でも立ったり座ったりしてないと気が済まないの、いろんなとこ拭いたりだったらいいのよ、うん、誰にも迷惑かけないから、うん、でもこれ仕事でやると人に迷惑かけたり期待裏切ったりするじゃない、
うん、でもそこを全部 100% こう完成してしまうんじゃないですか、
そんなわけないでしょ、私って、ね、おいおいおいおい、ね、今完全に基礎のない工事やってるってこと分かってる、私たちね、ね
分かってんだよ、
今
プレハブなのに、なんか表だけすごい金メッキつけてんだよ、
つけちゃってんのよ、だから、
はい、
やっぱり C&A キャパシティ&アビリティを過信しないっていうのは今年の目標ですよ、
うん、
だからもう団長の思いで仕事を断る、断りまくる、だってもうできないもん、
だからでもやっぱり本人が判断ジャッジするとなかなか断れないじゃないですか、
うんうんうん、
自分でね、
うん、
だから一回私に戻して、
絶対嫌だ、トンチンカンのものだけ売れる受ける絵がもう見える、
これやりなよ、
ちょっと待って、じゃあさ2024のジェンスーの仕事マネージメント堀井美香何受ける、
うん、そうですね、ジェンスーさんですか、
何させます、
まずあのパチンコの営業とか行かせ
あの番組出てね、
そう、
チチチチ、
私ね、うん、今ねやっぱね、うん、
店頭でやるやつ、
よっちゃんとも話したんだけど、うん、 やっぱね、あのこの舞台に上がるようになって、うん、やっぱ営業やってる人って強いなって最近、うんうんうん、すごく思うんですよね、うんうん、あの秋川さんだってそうじゃないですか、
う
ん、
営業っていうのは、はい、いわゆる地方に行ったりして、はい、そこで、ショーをやったりしてお金をいただくっていう営業ですね。
お客さんとの間合いです、うん、やっぱり
私たちだからあれじゃん。
そして芸が加わりトークが変わり、うんうん、一個のカンパケとして作品どうぞっていうお客さん楽しむ空間時間じゃないですか。
それ私たちの師匠心の師匠鉄腕友の話でしょ。
そう。
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃいつか会いたいね。
会いたいね。
どっちが好き2020の好きな鉄腕友選手権
私ね意外にね青い方です。
私も青い方ギター持ってる方
です。そうです。
ねえねえ人の名前が分かんないのひどいっつも。
あとさジャージがあれさ青と赤決まってなくない。別に交換したりもするでしょ別に。
いや一応赤が、
あ本当だ、
赤。そう
私青い人が好き。青い人すごいめっちゃ歌うまいんですよこの方。
そうだよね、そうだよね、はい、
あでも赤い方も面白いですよもちろん。
てか赤い人の鉄さんがいないと成立しないですよ、
は
い、
そうですそうです、もちろんです。
でも私たちは鉄腕と共にやっぱりなりたいのよ。最終的に営業で、
はい、
同じことをだったり喋ったりして、うん、その精度をどんどん上げてって、
はい、でなってくると私はこの赤い。
あんた完全にそうだよ。何言ってるか何言ってるのか。あんた完全に鉄よ。私完全に友よ。蛇使いよ私は。あんた蛇よ。レッドスネークかもんって言ったらあんたが出てくんのよ。
私たちって本当になんか可能性が無限にあり
ますね。だからキャパシティアンドアビリティがないって話から始まったんだってね。舐めてんのか。C&A がないって話から可能性が無限大ですねに言っちゃうと、だからいつもあんたも
やっちゃうの。一歩出ちゃうの足が。
あんたそれ
できもしないのに出ちゃうのよ。
だからあれだよ、あのこたつで朝までぐっすりイップみたいになっちゃうんだよ。
やれもしないのに、とにかくこう手パンってつけちゃうんだもん。
そう、よくないよこれ。
よくないよ。
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 仕事にローンは効かないのよ。
ゲップで。名言。姉さん。姉さん
ゲップでね、買えるよ、欲しいものは。
はい、
今の自分の収入と見合わなくても。うん、だけど仕事にゲップはないからね。
はい。
一括払いだよ。
2024年インフルエンザ明けでも名言出てくる。
じゃじゃじゃじゃじゃじゃ。
病み上がりでも名言出るからね。もうね。あんた本当、名言の鬼だね、本当にね。
いや、名言の鬼って何一番ペラペラやん。ペラペラじゃん。名言の鬼ってキャッチコピーついたらもう終わりで、墓場まであと一歩で。これペラペラね。いやもうだからとにかく今年は鉄腕友目指していこうってことでしょ。
そうですね。
ジャージ買おう。
で、うん、だから営業していこう。
なんかさ思ったんだけど、はい、鉄腕友ってジャージじゃん。
はい。
で女でジャージで、うん、私たちちょっとだけ古いものが好きじゃん、
はい、
って考えるとやっぱりパリス・ヒルトンとキム・カーダシアンがあの当時着てたジューシークチュールを着て今どこで売ってるのか分かんないけどあの時めちゃくちゃ高かったあのベロワ素材のジューシークチュールってあったじゃないですか、はい、ジャージ、はい、あれを着た時にチャッチャッチャ
ッいいですね。
あのパリス・ヒルトンやんなさい、うん、私キム・カーダシアン
やった。分かりました。ちょっと進化させてね、
うん、怒られるかな。大丈夫だよね、
うん、こっそりやってる分には、ね、
営業見に行こうよ今年。あ今年の目標そうしよう。鉄腕の友の営業見に行こう。
お勉強の年にしましょう今年は、
うん、今年そうしよう、ね、
いろんな方の営業を見に行く年にしません。
でも大変どうしよう。あの事務所のインフォメーション2020年で鉄腕の友出演情報止まってるどうしたらいいんだろう。
でもちょっと多分あの
鉄腕
のイオン系とかイオン系列とか、うん、どこかにお出になってるはずだから私が調べておきます。
鉄腕の友のインスタとかやってんのかな。
はい。
あ大丈夫大丈夫。あのアメブロ投稿してる鉄腕の友。
じゃあそうしましょう。
トロモツ一等鍋
だからそういうなんていうの、あの200人100人規模の営業ガンガンこなしてる人のやっぱりショーとかを見ないとダメですよね、うんうん、
大変。2024年最高のニュースを私あなたにお届けする。
はい。
鉄腕の友オフィシャルインスタグラム始めました。フォロー Now I follow 今476人です。
え私もフォローしたい。
もう一気に行こうぜ。おばあさんリスナー一気に50回これ一気に行こうぜ。鉄腕の友のフォローインスタ一気に これを見る、すごいすごい、てかさ、さすがね、私もう頭が下がりすぎて地面に埋まりそう、いい、とも、かっこ青い方ですって書いたの自分で、
うん、
で、
うん、
どっちが名前で青とかとか分かんないから、とも、かっこ青い方ですって書いたの、
はい、あ、だからこのカラーを決めるっていうのはもう基本中の基本ですもんね。
そうですよね、
そうね、
そう、うん、ハッシュタグなんでだろうだもん、
うん、いやー、だからいや、ちゃんとできてんの よ、うまく、
だってすごくない、福島行った時にハッシュタグママドールまでつけてる、
あー、
くそー、負けないぞ、
ちょっと
100% 負けてる、ともかっこ青い方ですって、でもありよ、橋本とか言ってる、これ行こう、
行きましょう、うん、
行こう、絶対行こう、
はい、
それだ、いやー、すごい、だってあれよ、 CD の即売会で2時間並んでるって、
あ、いいですね、鉄アンドトモさん、まず行きましょう、
まずそこね、
はい、
今年の目標決まりました、
はい、
鉄アンドトモさんの営業を見に行くです、皆さんも、はい、皆さんに何聞くの私の目標とか別に送ってこなくていいから、
そう、あ、でも違う、イベントの中で、
そうなのよ、それはやんなきゃいけないの、
はい、イベントの中でちょっと私たちトークしようと思って、2023年お疲れっていうのと、うあと2024年みんな何するっていう話はちょっと、
う
ん、
そう、
ちょっとしたいなと思ってて、
そう、で、あのね、もう女の60分みたいなの待ってるから、2023、私結構辛かったよ、私は結構辛かったし、
うん、
それはまだ続いてるし、
うん、
これが大作界だなって感じだけど、まあ今2024に鉄腕の友に会いに行くっていう目標ができたから、
うん、
すごい気が晴れたけど、
はい、
2023うまくいかなかった人も、
うん、
いっぱいいると思うんで、全然それそのまま書いてきてください、うん、お焚き上げします、そうそう、
あとなんかこんなハッピーなことあったとか、こんなチャレンジしたみたいな、そうそうそう、なんか写真とか、うん、なんかキラキラの写真とかでもいいので送っていただけると、
写真つけて、そう、
はい、なんかそう、23年はなんか写真とかあるとみんなで見ながら楽しめるかなって、うん、プラス24年何するみたいので、
そうそう、
なんか書いてほしいですね、
う
ん、
鉄腕とも見に行くとか、そういうの、
うん、なんかそれワンコーナー作りたいですね、
やりたい、
そのおしゃべりのね、ワンデーの時に、
そう、
デイワンか、はい、
2023年の、
はい、
いやもうね、人には正直言えないけど、うん、こんなことが悔しかったとか、
うん、
こうね、ずっと嫌な思いしてたけど2023年で気が晴れたとか、
うん、
いいっす、他のとこに言えないとこでも何でもいいんで、もう、うん、読みますから送ってきてください、そうそう、
なんかでも匿名で送ってきてもらってみんなで共有するってなんかいい形だと思います、
そうそうそう、はい、私たちがお焚き上げしますから、お楽しみにしててください、
はい、そしてですね、
はい、
タビオのコラボ靴下今販売中でございます、
ね、お店も結構なくなってきちゃって、オンラインだとそっちの方がお求めやすいそうですよ、
うん、あ、そうですね、ぜひぜひ、なんかすごい勢いで届いてたね最初ね、で
みんな、すごかった、みんな、
はい、履いてくださって、
履いてくれてありがとうございます、可愛いからね、あれね、うん、
はい、ぜひぜひでございます、オンラインでお求めやすいということなので、ぜひ覗いてみてください、
各店舗の在庫状況はタビオオフィシャルストアでもご確認いただけます、ラインナップなどもろもろ詳細はイベント特設ページをご覧ください、
ジェーンスーと
堀井美香のオーバーザさん、
さあ、というわけで星に願いを、
はい、
メールがたくさん届いておりますので、
ありがとうございます、
ありがとうございます、先日ご紹介したね、
はい、
プラネタリウムでちょっと大人な体験、
はい、
こちらプラネタリウムで大人な体験といえばということで、星に願いを、星は音読みで
聖
なる願いということでですね、
はい、立身弁の方の、
そうなんですよ、
聖ですね、
はい
はい、
もうちょっと引っ掛けていただいておりますので、
わかりました、
じゃあ私から読ませていただきます、スーさん、ミカさん、おはこんばんちは、ラジオネーム家カレーは豚こまと申します、うん、初メールです、エピソード164でミカさんが真っ暗な部屋が怖い、スーさんは幽霊に喧嘩を売るとお話しされていましたが、幽霊は下ネタに弱いという説があるのをご存知でしょうか、
はい、
とあるページからの引用ですが、下品な言葉を叫んだら突然おかんが収まった性的な、妄想を始めたら金縛りが解けたいい話だなこれ、といったような体験談が SNS 上で多数見られ、実際にこの効果を検証としようとしたテレビ番組もあったそうです、なので R18 大人プラネタリウム2回戦、古代ギリシャのハレンチナイトを鑑賞した後、いわく付きの部屋に泊まり、プラネタリウムで密揮したハレンチな行為をその部屋に出ると噂されている幽霊を相手に妄想したら、むしろ幽霊の方から逃げていくのではないかと考えます、 または性の相手にされたら幽霊も性かっこひじりの方と両方でもう分かりそれ性エネルギーに当てられてあの悔いも晴れて成仏するかもしれません。平和的解決です。検証する機会があるか分かりませんので、もしメールが採用された場合、私の代わりに検証してくださる方にチケットを差し上げてください。行けよ一段と寒さが増してきましたので皆様どうぞご自愛くださいということで、いえいえ豚こまさん送りますんで、
うん、必ず行ってください、
必ず行ってください、
はい、
あの検証をねするかどうかは分からないけども、この先だって、ちょっとこの部屋怖いぞとか、
はい、
ちょっと雰囲気が悪いぞこの現場みたいなことがあった時に、もう性的な妄想と性的な卑猥ワードで全ての音量ですねこれすごい好き、私考え方として
素晴らしい、新しい見解でしたね、うん、
あの
初めてでした。
下品な言葉を叫んだら突然おかんが収まったっていう、まあここ放送できないですよ多分言葉としては。
ああそうですか、うん、でもほら金縛り、私あの変な床とかに寝るからよく金縛りに合うんですよ。
それは床に寝るのをやめろ
いやいや、うん、金縛りって本当に合うんですけど、うん、だからその時に妄想力が試されて、なんかでも結構カロリーいりますよね、その金縛りあってる時、そのいやらしいところを思い出すっていうところまで行き着くのがね。
いやだからとりあえずエマニュエルソングをかかればいいんじゃない、頭の中にニュンニュンニュンニュンニュンニュンニュンニュンニュンってやったらお化けがバカバカしくなってこいつ、これなんか金縛りからのエマニュエル夫人、
まあ、あとはなんかその下品な言葉じゃん、
そう、
なんでしたっけ、下ネタの言葉を言うのが早いっていうことですね。わかりました、ストックしておきましょう。
四十八手とかを全部覚えておいて、
はい、
あれが下品かどうかわかんないけど卑猥ではあると思うんで、松葉崩し松葉崩しとかずっと頭の中で思ってれば
そうですね、うん、唱えていけばいいんですね。わかりました
ね。
じゃあ続いてこちらでございます、はい、星に聖なる願いを。週末から喉の調子が悪く、月に一度のあれが始まり、体調がぐずぐずな月曜日、仕事を終えて帰宅したところ家の鍵を紛失したことに気づき交番に行き、通勤経路をたどっても見つからなく途方に暮れながらもメッセージをお送りいたします。大変。私は付き合って10年の彼氏がいます、うん、10年ともなると恋人というより友人や仲間といった関係に変化し、新鮮さはなく義務的な行為に寂しさを感じております、
はい、
そんな中私の職場でアルバイトで働く大学2年生の男の子が私のことを推してくれているという情報を同僚から聞きました。
ああ、多分これ
多分おひれがついたものかと思われます。
ちょっと分かんないよ何年さいいですよねっていうさ、
私がクリスマスである12月25日に予定はなかったものの振り替え休日を入れたところ、それに対してがっかりしていたとのことでした。
いいじゃない、いいじゃない、そういうのいいね、
シフト増えんのかって思ったんじゃないですよね。
いやいやいやいや、
私はそれを聞き自己肯定感が爆上がりし、それ以降頭では10歳以上も年下の彼とのデートまで妄想してしまいます、うんうん、もちろん手を出すつもりはありませんし、私は人生で相手側からの告白を受けたことがありません、今の彼氏が唯一の恋人ですので、一時的に舞い上がっているだけだと思います。ただ私が求めていることが自己肯定感なのか、安心する彼氏との時間か、彼氏以外の男性に対するドキドキなのか確かめてみたいです
あのね、妄想の時が一番楽しい、
本当本当そう。
こういう時はニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニ
ャンニャン。ということで R18 大人プラネタリウム2回戦古代ギリシャのハレンチナイトに行っておみくじを引いてみたいと思っております。
出ました、
どうぞよろしくお願い。あれ結構当たってましたよね、ラジオネームキムチさん31歳ですけど、あれ当たってました、あれ
31歳で、
はい、
10歳年下でしょ、ありえるでしょ全然。
まあそうですね、あ全然ありますよ、うん、
全然ありえるでしょ、
あの相手はもう21歳でね、あの青年ですから、
うん、我々のあたりですよ一番まずいのは、うん、50で、
うん、まずいまずい、
40ならまだいいんだけど30代だともう完全になんか
そうですね、
あの違法ではないんですけど、もちろんね、違法ではないんですけど、
何らかの理由がいりますよね。
そうそうそうそう、はい、だってやっぱこう うちわとか作んないと接点持っていけない感じありません？
そうですよね。あとすごい長いこと人に弁解しないといけないですよね。そうそうそうそう、こういう理由があってみたいな
言い訳がすごい必要。
そうですよね。
でも10歳31、21ぐらいだったらね、もう全然こう、ね、
ええ、
こう楽しく、
まあでもほら、あの落ち着いた彼もいらっしゃるということなので ね、
で、
ね、
でも分かるじゃないですか、10年付き合って、心は許してるし、全てこの人があうんの呼吸だけど、つまんねみたいな時もあるっていうのも分かるじゃないですか。
でもね、落ち着くんですよ、うん、そこが一番、ね、
どうせ目玉焼きにはソースでしょみたいなそういうのあるじゃないですか。
だからもう全てあなたの人生をこの R18 大人プラネタリウムのおみくじに託しましょう。
そうしましょう、
うん、
やっぱさあれなの、こうちょっと質問したいんだけどさ、
はい、
あのまあ、美香ちゃんはずっとさ旦那さんと一緒にいるわけじゃないですか、
ま
あ、だんだん染之助染太郎みたいになっていくわけじゃん。
あ、そうですよ。
で何をしなくてもあうんの呼吸でさ。
そうです
よ。染之助染太郎になってからの夫婦っていうのはどうなの、
なんかもうずっとボケて突っ込んでボケて突っ込んでっていう、 なんかもう心地よいラリーが続いてますよね。
じゃあもうそれはそれって感じなんですね。
そうですね。
なるほどね、はい、まあそれじゃあ金縛りにあっちゃうよ。それ全然ダメだ。金縛りングミーソフトリーだよそれ。
あんたそのミーソフトリー好きですよね。いろいろミーソフトリー好きです。何でもこれ一緒
です。金縛りングミーソフトリーだよ。
だから、全部人生をこのおみくじに委ねようの。
分かった、
まあ、
行ってきてください。
行ってきて
お願いします。
はい、
そして今回もですね、まさかのコリカミノルとプラネタリウムさんからはプラネタリウム会場券を10組20人分いただきました。
取っ払
私たちの知り合いの某会社の社長がですね、
はい、
行って
柿山さんじゃなくて、
そう言ったすっごいあの楽しかったして、
そうそうそう、
あのエキサイトしたメールが来ました。私たちの
社長も楽しめる、
社長も楽しめる、でも人に話せないって言ってました。
プラネタリウムでございます。あ、でもだってほら、あの大人プラネタリウムもそうですし、このチケットがあればいろんなオール時間行けるってことですもんね。だからお昼にあのピリッと行ってみたりとか、
あとね、
はい、
バープラネタリアっていうのもやってみる、これはお酒と星空を楽しめる大人のためのプラネタリア、これは金曜と土曜の夜やってるんだって、
はいはいはい、
だから
なんか自分でセレクトしてね、いい時間でいろんなイベント仕掛けてらっしゃるので楽しいと思う。
なんかこう大人に間違いを起こさせようっていう気がまんまんだな。
自由ですから、コニタミノルタさん最高です。
本当に、
はい、ということで、はい、10組20名様にご提供いただきました。ご希望の方は over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp 件名にプラネタリウムチケットと書いて送ってください。郵便番号、住所、お名前、電話番号も必ず忘れずにお書きください。
コニカミノルタプラネタリウムさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございます。
といったところで今回はここまでにしておきましょう。なんと今日はですね、夜6時、はい、この後夜6時からエピソード171の配信もございますので、
そうなんです、
いっぺんに聞くもよし、分けて聞くもよし、お楽しみください。
オーバーザサンでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp アルファベット小文字で OVER です。で、回の途中に言いました、幸せの黄色い私たちに向けてのそのメール募集、2023年はあなたにとってどんな年でしたか、はい、写真がついているとなお嬉しいです。そして2024年はどんな年にしたいですかというメールもですね、こちらの、メールアドレスに送ってください。ぜひ写真も添えて送ってみてください。
それではまたこの後夜6時からもオーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー
TBSポッドキャスト。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてて、ね。